ちょっとマイクでし大丈夫、妙なもの、宇宙人みたいな、
みんな妙なもの頭につけていますが、録音のためだそうですはい、花城さんのお祈りにありましたが、死聖所にいますイエス様、この贖いにと言いましたが、ダニエル書の研究は実に、その研究であります。ダニエルという意味は、主は我が裁き主という意味です。主は我が裁き主、裁きは死聖所の、死聖所において、なされる調査審判であり、また最後の贖いですね。そう、これはセブンステアドベンチストの用語です。そしてセブンステアドベンチストの集まりであるならば、盛んにこの言葉を使っていいわけですね。そう、しかし死聖所とか裁きとか、そういうことを嫌う人たちがおります。で、ダニエル書の研究の前に、ただ、我々、文字として聖書証の文を紐解くのではなくて、本当に我々の霊的な命になるように、生きた言葉として我々の生活に変化が見られるように、最初にこの研究の前に特別なお祈りをしたいと思いますが、これは私が祈るよりもダニエル書9章ダニエルに祈ってもらいましょう。ダニエル書の9章の、これをこの3日間のセミナーの特別な祈りとしたいと思います。かつてピアソン世界総会総理は、このダニエル書9章のダニエルの祈りは世界総会の役員たちの祈りでなければならないと言ったことがありました。9章の3節から18節までダニエルに、我々に代わって祈ってもらいたいと思います。一緒に読みましょう。祈りとして3節から、そうですね、4節から読めましょうか。すなわち私は我が神主に祈り懺悔していった。ここから、ああ大いなる恐るべき神主、己を愛し己の戒めを守る者のために契約を保ち、慈しみを施される者よ、我々は罪を犯し罪を行い、横島な古いをなし、背いてあなたの戒めと掟を離れました。我々はまたあなたのしもべなる預言者たちが、あなたの名をもって我々の王たち、君たち、先祖たち、および国のすべてのために告げた言葉に聞き従いませんでした。主よ、正義はあなたのものですが、恥は我々に加えられて、今日のようなありさま、すなわちユダの人々、エルサレムの住民、および全イスラエルの者は、近き者も遠き者も皆、あなたが追いやられたすべての国々で恥をこむりました。これは彼らがあなたに背いて犯した罪によるのです。主よ、恥は我々のもの、我々の王たち、君たち及び先祖たちのものです。これは我々があなたに向かって罪を犯したからです。憐れみと許しは我々の神、主のものです。これは我々が彼に背いたからです。また我々の神、主の御声に聞き従わず、主がそのしもべ預言者たちによって我々の前に賜った律法を行わなかったからです。 誠にイスラエルの人々は皆あなたの律法を犯し、離れ去ってあなたの御声に聞き従わなかったので、神がそのしもべモーセの律法に記された呪いと誓いが我々の上に注ぎかかりました。これは我々が神に向かって罪を犯したからです。すなわち神は大いなる災いを我々の上に下して、先に我々と我々を治めた司たちに向かって告げられた言葉を実行されたのです。あのエルサレムに臨んだようなことは全天下に未だかつてなかったことです。モーセの律法に記されたように、この災いはすべて我々に臨みましたが、なお我々の神主の恵みを追い求めることをせず、その不義を離れず、あなたの真理を悟ることもしませんでした。それゆえ主はこれを心に留めて、災いを我々に下されたのです。我々の神主は何事をされるにも正しくあらせられます。ところが我々はその御声に聞き従わなかったのです。我々の神主よ、あなたに強き御手を持って、あなたの民をエジプトの地から導き出して、今日のように皆を挙げられました。我々は罪を犯し、横島なる振る舞いをしました。主よ、どうぞあなたがこれまで正しい御業をなされたように、あなたの町エルサレム、あなたの聖なる山からあなたの怒りと憤りを取り去ってください。これは我々の罪と我々の先祖の不義のために、エルサレムとあなたの民が我々の周囲の者の物笑いとなったからです。それゆえ我々の神よ、しもべの祈りと願いを聞いてください。主よ、あなたご自身のために、あの荒れたあなたの聖女にあなたの御顔を輝かせてください。我が神よ、耳を傾けて聞いてください。目を開いて我々の荒れた様を見、皆を持って唱えられた町をご覧ください。我々があなたの前に祈りを捧げるのは、我々の義によるのではなく、ただあなたの大いなる憐れみによるのです。主よ、聞いてください。主よ、許してください。主よ、御心に留めて行ってください。我が神よ、あなたご自身のためにこれを伸ばさないでください。あなたの町とあなたの民は皆をもって唱えられているからです。アーメン。これは今日のセブンスデーアドベンチストの状態を描いているし、今日の我々の祈りでなければならないと思います。ダニエル書の研究に入りますが、皆さんのところにシラバスがあると思います。キリストの再臨の謎を探る。1844年から153年経ちました。主よ、来たりたまえ、主よ、来たりたまえと叫んで、もう153年経ちました。ある人たちは疲れ果て、ある人たちは信仰の破線に陥って、第7日目安息日再臨教団から離れていっている人もいる。あるいはなお続いて教会に来ていながら、アドベンチストの焦燥、イライラ、そういう満たされない気持ちであえいでいる人たちが少なくはありません。 電話で手紙でその訴えをたくさん聞かされております。これがセブンス・デイ・アドベンチストですかって、箴言のね4章の18節見てみましょう。箴言の4章の18節箴言4章の18節正しい者の道は夜明けの光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。私たちはセブンス・デイ・アドベンチストで最後の教会の素晴らしい真理のかすかな光に接しているに過ぎません。神様が世の終わりに至るまでもっともっと溢れるばかりの光を与えようとするときに、その光に前進していなければ我々はアドベンチスト焦燥に陥ってしまいます。ラオデキア、満足してしまって進歩はない、成長はない。そしてイエス様に吐き出したいくらいだと言われる、そういう状況に陥ってしまいます。あのね、教育の349ページにこの教育という文は素晴らしいね。この文、あの証の文349ページにもっと良いものを、これはさらに良いものと訳することができます。さらに良いもの、もっと良いものをというのが教育の合言葉であり、すべての真実な生き方の法則であると書いてある。Something better、 さらに良い何か、 Something better、 これを追い求め続けるということは全ての生き方の法則であるというんですね。もう何回か皆さんにプリントを渡しましたかね。キリストの実物教訓の105ページにこういう言葉が書いてある。真理には、このシラバスにね、ページ書いとくといい。そして自分で調べて、自分の本には印をつける。最初引用した言葉は箴言 4-8。そしてその次に引用した言葉は教育の349。4-18、ごめんなさい。4-18。そして、キリストの実物教訓105ページにこういう言葉があります。真理には、どの時代にも新しい発展があった。つまり、時代ごとにその人々のための特別の神からの使命があった。その時代の特別な使命があった。古い真理はみんな重要である。これ忘れてならない。第一のこと。古い真理。我々の先駆者たちが断食し、そして徹夜して、ものすごい知的な、精神的な苦悩のうちに、堅固な土台の上に立てた三天使の使命。現在の真理は、これは非常に重要である。その一品も、一つの針も動かしてはならない。古い真理はみんな重要である。新しい真理は、古い真理から切り離されたものではなく、古いものの解明である。新しい真理が加えられるときには、すでに先駆者たちが築いた真理のさらなる深い理解、現代的な、その解き明かしであるというんですね。古い真理を理解して初めて新しい真理を悟ることができる。キリストが弟子たちにご自分の復活の真理を示して、すべて 示して、モーセはすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自身について記してあることどもを解き明かされた。真理を新たに解き明かすことによって輝く光が古いものを一層輝かしくする。新しい光を拒んでなおざりにする人は実は古いものを持っていない。面白いね。それは彼にとって生きた力を失った虚しい形式と化してしまう。これは真理の原則であるんですね。古いもの非常に大事。大事だが、それだけにとどまっていると保守主義になって、やがて形式主義に陥るというんです。新しいものを求めない。そうするときに生きた力を失うと書いてある。ラオデキアの原因はそこに一つはあるんですね。そう。ですから、さらなる光を求めてこの3日間学び、心を探り、そして祈り続けたいと思うんですね。テーマはキリストの再臨の謎を探る。なぜキリストの再臨は遅れているのか追求する。何か原因があって我々の教会はダニエル書9章にあったように恥をこむり用心の笑い者になって哀れな状態になっているんです。原因があるはずです。よく刑事物語でね、犯人を探すのに諦めないでもうとことん探し続けてやっと犯人を探し当てて捕まる。必ずその再臨遅延の原因があるはずです。ラウデキア教会になった原因があるはずです。それを我々追求していきたいんですね。教育のね、307ページ。教育の307ページ。聖書を立派な道徳的な教訓の書として取り扱い、時代の精神や世における自分の立場と両立する限り、これに聞き従うこと。道徳的な教訓の書。あるいは時代の精神や世における自分の立場と両立する限り、これに従う。ということと、聖書をその真の姿のままに、すなわち生ける神の御言葉として、我々の命の言葉として、また我々の行為や言語や思想を形成する言葉として見ることとは、全然別である。自分の思想を支持するために読む。あるいは道徳の書として読む。そういうことと、生きた御言葉として、命として、血として、これを受け入れることとは、我々の行為や言語、言葉や思想を形成する言葉として、聖書を見ることとは全然別であると書いてある。我々の生活に変化が起こらないとして、するならば、我々、の聖書の勉強の仕方が間違っているに違いない。どんなに教会に行っても教養書として読んでるか、あるいは自分の意見に賛同するものは受け入れるけれども、生きた神の御言葉として
受け入れることとは全然別であると書いた。神の御言葉を神の御言葉以外のものとして見ることは、これを退けることであると書いてある。これは聖書は他の本と同じように文字で書かれてるが、生きた言葉として直接幻や夢に預言者たちに語った言葉のように私に語っている言葉として受け入れることとは全然別だというんですね。これを御言葉、そういう御言葉以外のそういう書物として考えることは、これは退けることであると書いてある。神の御言葉を信じると告白しながら、これを退けていることが、青少年たちの懐疑と不信の第一の原因であると書いてある。青少年たちの懐疑と不信、これ青少年ばかりでない。長い間、サイリン信徒の生活をしてきた人たち、同じです。懐疑と不信の第一の原因は、生きた神の御言葉として受け入れていないということなんだそうですね。はい、2ページの、シラバス2ページの一番最初を見てみましょう。最初の引用文、これは牧師への勧告、114ページ。ダニエル書と黙示録がよりよく理解されるとき、信徒はまたな、全く異なった宗教体験を持つようになるであろう。よりよく、ああ、もう、告白しなければなりませんが、私も。ダニエル書黙示録、もう分かってると思った。ところが、この際、セミナーのために勉強すればするほどね、非常に難しいことが分かった。だからね、いろいろできるだけ分かりやすくするためにこういうチャートを何週間もかかって作りました。簡略化してはっきりと分かるためにどうすればいいかと思って作りました。これをたびたび見ながらやりますので大事にしててください。よりよく理解されるとき、信徒は全く異なった宗教体験を持つようになるであろう。ダニエル書黙示録の研究をするときに、どうしたら全く異なった宗教体験を、に導かれるんでしょうか。これをね、求めて、この我々の生活が変えられて、そして弟子たちの生活を変えて生きた力を与えたあの力が我々にも宿るように、我々の今までの行動、今までの言葉、今までの思想に強い影響が与えられるように求めながら、ダニエル書、黙示録、あるいはシラバス、証の文の言葉を引いて調べていきたいと思います。はい。キリスト再臨の謎を探る。イエス様はいつ再臨なさるんだろうか。なぜまだ再臨なさらないんだろうか。まあ、信者のうちにキリストの品性が完全に再現されたならば、ご自分の民を迎えにおいでになると書いてあります。キリストの実物記憶の47ページに。じゃあいつ、キリストの品性を完全に再現することができるんだろうか。1844年、2300年経ってから、そして、あるいはそれから、聖女は清められて正しい状態に復するというのは、それは神の聖女である神の宮である生きた私たち、 信者の完全な清めを表している。しかし未だになぜ聖なる罪なき完全な集団は現れてないんだろうか。ますます我々の教会は廃墟していく。じゃあ、あのダニエル8の14、再臨信仰の中心聖句であり、中心の柱である土台である、あの8章の14節に言われている聖なる集団はいつ現れるんだろうか。シミもシワもなく、その頼りのものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿になったならば、イエス様は花嫁を迎えにおいでになるというのは聖書の名言です。しかしそれはいつ現れるんだろうか。その集団が現れないとイエス様再臨なさらない。言葉では言わないけれども、ああそうだったらまだまだまだ150年だったら、あるいは 100年だったら、そういう清くて傷のない栄光の姿の教会が、キリスト教会が現れるんだろうか。いやじゃあ再臨なんて本当か。八重岳にいた年寄りがね、長い間の信者ですよ、キリストの再臨本当にあるんですかねって、そういう言葉を吐きました。正直な発言でしたね。伝道が終わったら全世界に証をするために御国の福音を伝えられる。それが終わったら終わりは来る。まあ確かにラジオ伝道、テレビ伝道、書物などを通してね、ほとんどの世界に行ってるようだけども、人口増加に追いついていけない。世界の人々にいつ伝道が完成するんだろうか。全く気の遠くなる話です。そうすると神様の約束は本当だろうかという疑いがやってくる、不信がやってくる。だけども神様はダニエルの祈りにもあったように、契約を忠実に守るお方である。忠実な誠の証人は、何か我々に大事なことを悟らせようとしていらっしゃるに違いない。マタイによる福音書24章を開いてみましょう。マタイによる福音書24章。イエスが宮から出て行こうとしておられると、弟子たちは近寄ってきて宮の建物にイエスの注意を促した。弟子たちはね、イエス様がおられるときにはまず弟子たちが最初に近くはべった。我々は教会に来るとね、もう自分は古い信者だからできるだけ後ろに座る、こういう習慣がついてる。弟子たちはそうでなかった。まずイエス様のすぐ近くにはべった。その居眠りしないで、その熱心さを見て初めて来る人たちは、何かわからんけれども何かがあると感動する、強い印象を受けるんです。これ弟子たちは近寄ってきて宮の建物にイエスの注意を流した。そこでイエスは彼らに向かって言われた。あなた方はこれらすべてのものを見ないか、よく言っておく。その石一つでも崩されずに、そこに他の石の上に残ることもなくなるであろう。すなわち、エルサレムの神殿の崩壊を言ってるんです。 三節、またオリブ山で座っておられると弟子たちが密かに身元に来ていった。どうぞお話しください。いつそんなことが起こるのでしょうか。あなたがまたおいでになる時や世の終わりにはどんな前兆がありますか。いつエルサレムの崩壊があるんですか。弟子たちは分かってたんですかね。いつあなたはおいでになるんですか。いつ世の終わりはあるんですか。その前の印はどんなのがありますかと聞いてる。いつ、いつ、そう、サイリン運動が始まったのもいつ、キリストの再臨、世の終わり、いつ、その時を追求していったんです。もう我々の教会の中に、その日、その時は誰も知らないんだ。そういうエゼキエル書十二章に書いているように、日は伸びた、幻は虚しくなった。という言葉がことわざになってあるというんですね。だからいつを追求しようとしない。今まで一生懸命真面目な忠実な再臨説教者たちがもうキリストの再臨は近い近いと言ってね、解いてきた。こういう先駆者たち、伝道者たちは一人去り、二人去っていった。眠っていった。残された私たちは、ああ、いくら追求しても追求できない。嘘かもしれないということ、感じを持っているかもしれない。だけども、そのいつ、これをダニエル書、黙示録のこの中に、秘密として封じられているというんです。この先ほどテーマソングでありますが、賛美歌228番ね、よく歌ってますね。ガリラヤの風薫るあたり、天津御国は近づけりと、イエス様おっしゃった。天国は近づいた、悔い改めよというメッセージでした。そう。天国は近づいた。そして悔い改めよ。現代のメッセージにね、神の国を待つ、近づいた、切迫しているというメッセージと、それから悔い改めのメッセージがない。のたまいてより幾地とせぞ。何千年経ったでしょう。イエス様から2000年経った。再臨運動始まってから153年経った。二節、戦いの日に憩いの世に、御国を慕う熱き祈り捧げられしは、行く旅ぞ。来たらせたまえ、主よ、御国を。三節、憎み争い後を断ちて愛と平和は世もに溢れ、身旨のなるはいずれの日ぞ。来たらせたまえ、主よ、御国を。来たらせたまえ、主よ、御国。セブンスでアドベンチストという意味はそういう意味です。再臨待望者という意味でしょ。アドベンチスト。御国を慕う。その心が初代教会のように、あるいは再臨運動を始めた人、我々にあるだろうか。あるいは初めの愛からもう離れてしまったんだろうか。我々も日は伸びた、幻は虚しくなった。主人の帰りは遅いという気持ちが、だんだんその我々の心のを、そう、占めるパーセンテージが多くなってるか。主の祈りにもありますね。天に増します我らの父よ、願う子は皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ。 天にましは、天にまします、我らの父よ。一番最初の願いはね、御国を来たらせたまえ。弟子たちも、ワルデンセスト教徒も、みんなその熱き祈りを持って、信仰の戦いをやってきた。ラオデキア。初代教会を見ると、主よ、来たりません。黙示録22章、どういう言葉で閉じているか見てみましょう。はい。聖書の一番最後のメッセージ。黙示録22章。12節ね。見よ、私はすぐに来る。報いを携えてきて、それぞれの仕業に応じて報いを。見よ、私はすぐに来るとおっしゃった。そのすぐという意味はどういう意味でしょう。17節。御霊も花嫁も共に言った。来たりませ。また聞く者も来たりませと言いなさい。乾いている者はここに来るがよい。命の水が欲しい者は与えなしにそれを受けるがよい。そして20節。これらのことを証しする方が仰せになる。しかり、私はすぐに来る。アーメン、主イエスよ。来たりませ。画家書の1章の4節、これはマリアン・ベリーさんから画家書の勉強させていただきましたね。画家書1章の4節、これは単なるロマンチックな花婿と花嫁のロマンチックなラブストーリーではなくて、これは予言の書だということを学びました。黙示録とほとんど同じなんですね。初代教会から再臨に至るまでの歴史、花婿と花嫁のラブストーリー。2節。どうかあなたの口の口づけを持って私に口づけしてください。あなたの愛は葡萄酒に勝り、あなたの匂い油は芳しく、あなたの名は注がれた匂い油のようです。それゆえお友達はあなたを愛するのです。初代教会の姿。花婿キリストを愛するあまり、ね。接吻したというのは十字架で、ね、結納金を払ったようなものだというんですね。キリストがご自分の教会のために。そう。純粋な愛。純粋な葡萄酒。原始キリスト教は、キリストを愛するあまり、命を惜しまないで世界中に散っていった。これ4節見るとね、あなたの後について行かせてください。私たちは急いで参りましょう。私たちは、あなたによって喜び楽しみ、葡萄酒に勝ってあなたの愛を褒めたたえます。乙女たちは真心を持ってあなたを愛します。ね、もう、イエス様が言った後に続いて行く姿。イエス・キリストは復活して昇天して天の聖女に入られた。入られた。で、彼らも信仰によってイエス様が行かれた。その天の御座に入っていったんです。ヘブル書でしたかね。あ、ヘブル書を開いてみましょう。ヘブル書。ヘブル書の 六章。弟子たちはイエス様が帰られてから、昇天されてから天の聖女に行かれたことを知ってました。ステパネは人の子が神の御座の右に座しているのを見ました。ヨハネも天の聖女に奉仕しておられるイエス様を見せられました。パトモス島で6章の20節見てみましょう。その幕のうちにイエスは永遠にメルキゼデクに等しい大祭司として私たちのために先駆けとなって入られたのである。そう、イエス様は昇天してから幕のうちに入られた。この幕のうちという言葉はね、昔聖女には二つの幕がありました。外庭と第一の部屋のを隔てている幕、それから聖女と死聖女を隔てている幕、二つありました。しかしどの幕とは言ってない。ここではただパウロは死んで蘇られたイエス様は幕のうち天の新しい契約の聖女に入られた。幕のうちに。新共同訳はね、死聖女のという言葉を付け加えてる。これは、だから、偉い学者たちは、ああ、イエス様は、昇天してからすぐ死聖女に入ったんだ。セブンステイが言うように、1844年に入られてるのではない。聖書によると、死聖女の幕のうちにと書いてある。これはね、死聖女のという言葉はない。言語には。翻訳者が勝手に加えたもの。死聖女にイエス様が入られたのは、1844年に天の死聖女に入られた。そこからセブンステイアドベンチスト生まれたんだから、そのところ明確に聖書から理解していないと、我々振るわれてしまいますね。そう。で、ここでね、注意したいのは私たちのために先駆けとなって入られたというのは、先駆けというのは後からついていく者たちがいるということです。信者は、弟子たちはイエス様が天の聖女に入られたから、信仰によって彼らは天の聖女に入っていった。さあ、で、彼らはイエス様は罪人のために死んで、三日目によみがえって、天の聖女に入られて、いつも生きていて、彼に来る者を救うことができる。生きたもう主、死んでよみがえり、生きたもう主が、大祭司として働いているという、そのメッセージを伝えていった。信仰によってついていった。我々も先駆けとなって行かれたイエス様についていかなければならない。イエス様が死聖女に移られた死聖女に移らなければならない。そのことは後で勉強すると思いますね。そう。だから、初代教会の人たちはね、急いであなたについて行かせてくださいと言ってついて行った。もたもたしてなかったんだ。そしてワルデンセス教徒とかアルビ派とか迫害をせられていく原始キリスト教信者はね、追われて妥協、名牧場のキリスト教ローマカトリックによって迫害されてイタリアやフランスの山々に逃げていった。もう高い山々に、深い雪の積もるところに、彼らは何よりも主を愛し、その主の御言葉真理を愛していった。ところでね、皆さん、 主を愛する、キリストを愛するということは、キリストの言葉全部、すべて霊感を受けて書かれたんだから。すべて。その霊感の主の言葉に従うんです。だからパウロはね、教会伝道、あちこちで各地伝道してから、もうさよならするときに、私はあなた方を主と、もう一つあった。なんだった？主と、その御言葉に委ねる。御言葉はあなた方の徳を高め、御国を受け継がせる力があると言って、じゃあさよなら。また会えないかもしれないと言って、さよならしたんです。御言葉に委ねた。主を愛する、愛すると言いながら聖書はね、御言葉を愛さない、真理を愛さない、現代の真理を学ぼうとしなければ、これは口先だけの信仰であるということですね。はい、主はいつ来たりたもや。主よ早く来たりません。このキリストの再臨の待望感を強く持って伝道に行った弟子たち、初代教会、ワルデンセスト教徒、アルビ派たち。しかし、だんだん時が伸びて、やがて暗黒時代、ローマカトリックによってね、1260年の間、クリスチャンが圧迫されて捕虜となっている時、あの時聖書もなかった。だから主の御言葉を学ぶことができなくて、カトリックの坊さんが言うことしか聞けなかった。しかも偽りであった。偽りの言葉を聞かされて主を見えなくなってしまった。で、鼻もこなる主イエスが早く来られるようにという熱き祈りも捧げなくなっていったんですね。で、宗教改革の時代、もちろんあのローマカトリックと戦うために、対抗するためにプロテスタントが立ち上がった。人は信仰によって義とされるというね、現代の真理、あの時の真理でした。しかしプロテスタント教会がたくさん出てきたね。で、また時が経つと彼らは先輩たちの教えから離れていった。迫害を受けたピューリタン、プロテスタントたちがあのアメリカ合衆国に逃げてきた。そこで彼らは宗教の自由を楽しもうとしてやってきたんですね。ところがアメリカ合衆国で発展に発展を重ねたプロテスタント教会、どうも同じパターンをたどるようですけれども、教会が大きくなっていくとね、だんだん霊性も鈍っていくみたいですね。我々の教会も同じパターンを取っているとピアソン総理は言ったことがあります。19世紀の半ばのプロテスタントアメリカはピューリタンのあの信仰とはもう本当に違っていました。19世紀の半ばに大再臨運動という覚醒運動が起こった。誰によって最初なされました？ウィリアム・ミラー、農夫。そう。そして、あの再臨運動のリバイバルと、あの大覚醒運動は、聖書の学びからでしたよ。けれども、特に再臨運動というものを起こさせたのは何だったですか？ん？何？ダニエル書の研究だった。ダニエル書、誰も手をつけようとしなかった。ダニエル書の研究。そしてダニエル書8章の14節に来たときに、彼は十何年もかかって特訓で忍耐強くキリストの再臨を、時を研究していったんですね。そう。予言の研究、ダニエル書の研究、予言の研究、そして タイムライン。いつ、時に関する研究。これからサイレン運動は起こったんです。そう。しかし、先ほど言いましたように、サイレン運動は、全世界に選挙者たちを送り、そして伝道活動は盛んになっているようだけれども、だんだんキリストの再臨待望は、待望感は薄れてきて、まあいつ来てもいいという、なんて言ったらいいかな、焦燥感を持つようになった。ここね、エゼキエル12の2、主の日は伸びた、幻は虚しくなった、ここを見てみましょうかね。はい、エゼキエル12。エゼキエル12の22節から、人の子よ、イスラエルの地についてあなた方が日は伸び、すべての幻は虚しくなったというこのことわざは何であるか。幻というのは予言のことですね。予言。それゆえ彼らに主なる神はこう言われる。私はこのことわざをやめさせる。彼らが再びイスラエルでこれをことわざとしないようにすると。しかしあなたは彼らに言え、人すべての幻の実現とは近づいたと。そう。今、盛んにこのことを、セブンスデーの教会の中で、人すべての幻の実現とは近づいた。日は伸びた、幻は虚しくなったというこの言葉をね、やめさせるという、このことを今言い続けている人たちが現れているんですね。イスラエルの家のうちにはもはや虚しい幻も偽りの占いもなくなる。しかし主なる私は我が語るべきことを語り、それは必ず成就する。このね、聖書の言葉って非常に大事です。必ずって言ったら必ずなんです。エレン・G・ホワイトがヘブル書の9章を解説しているところが大総統下巻にあります。ね。天の聖女が清められるということを解説しているところがある。地上の聖女、古い契約でもそうであったように、天の聖女、もという一文字、これがどんなに重要であるかということを解説している。必ずというか必ず。この間指摘しました。これ余談になります。詩編の23編ね、新教堂が素晴らしいと言ってる人たちがたくさんいますがね、あれも欺瞞だ。公約聖書は牛のよだれのようだと言ってる人たちがいますが、詩編23編を見るとね、主は我が牧者であると。私の牧者であると。我ががないんです、新教大学には。大事な言葉です。キリストは私と一人人との密接な個人会、なんていうんですか、つながりを持とうとしている我が。そして、何でしたか、最後の方を見るとね、最後の8節、6節、私の生きている限りは必ず恵みと慈しみとが伴うでしょう。新教大学には必ずがないんだ。必ず、これ確信だね。だからここにもね、エゼキエル書にも、それは必ず成就する。決して伸びることはない。ああ、反逆の家よ。あなたの日に私はこれを語り、これを成就すると主なる神は言われる。僕も個人的に失望しかかっているときにね、 またまた神様は、こう、主を愛し、その御言葉を愛し、予言の研究に没頭させるためにね、ファーラー先生とかベリーさんとかそういう人たちを送って、そして刺激を与えてくださった。必ず、定められた時に、約束された神の言葉が成就する。1844年からね、153年経っても、聖女は清められて正しい状態に服する、ことわざになってた。ああ、幻は虚しくなったのかな？予言の研究で救いと関係があるのかな？しかし、今、必ずなる。もうこのことわざをやめさせるという、今、時に来ているんです。もし、我々が、ダニエル書と黙示録の研究によってリバイバルが起こらないとするならば、セブンス・アドベンチストをリバイブする方法はもうない。サタンは別なリバイバルのプログラムを持っている。我々の教会が生まれたのは、ダニエル書黙示録の研究であったんです。サイリン運動という覚醒運動を起こさせたのは、ダニエル書黙示録の研究だった。それならば、ラオデキア教会をリバイブさせて改革させるのは何ですか？他にもない、もう、ダニエル書黙示録の研究です。そして、さらには、時に関する研究。なぜ時を研究するんですか？主を愛するあまりに、花婿に早く来てほしいから、いつあなたは来られるんですかと、切なる、熱き祈りと待望感を持つようになるんです。どこだったかな？マタイ25章を開いてみましょうか。マタイ25章。はい。また24章だ。ごめんなさい。また25章。ああ、ごめんなさい。24章。24章。45節。45節からお読みします。主人がその家のしもべたちの上に立てて、時に、応じて食物を備える忠実な思慮深いしもべは一体誰であろう。ここにね、思慮深いという言葉を使っている。思慮深いしもべたちと愚かな者がね、サイリン教団にいると、二つのグループが。思慮深い者たちは、ダニエル書にも書いてある。賢い者は、悟ると書いてある。終わりに関する予言。で、彼らはね、時に応じて食物を備えさせる。これ、現代の真理です。時に応じて。もう1800年代の古い真理を大事よ。大事だけれども、それだけにとどまっているならば、時に応じた食物を与えていることにならない。46節。主人が帰ってきたとき、そのように勤めているのを見られるしもべは、幸いである。よく言っておくが、主人は彼を立てて、自分の全財産を管理させるであろう。もしそれが悪いしもべであって、自分の主人は帰りが遅いと、どこで思って書いてますか？言葉では、サイリンサイリン解くんです。心の中では、主人の帰りは遅いと思う。そういう思いになるとね、思想は感情に行動に必ず影響を及ぼす。だからどういう行動に出るんですか？ 49 節。そのしもべ仲間を叩き始める。教会員たちに、非難し、なんですが、あざけり合い。 そういう状況が起こる。しもべの中、働き人を中傷し、誹謗し合う。この拳で打たないかもしれないよ。けど言葉で打つ。また酒飲み仲間と一緒に食べたり飲んだりしているなら、そのしもべの主人は思いがけない日、気がつかない時に帰ってきて、つまりね、心の中で主人の帰りは遅いという思いを持つと、いつ主は来られるか、花婿はいつ来られるかという、この切なる思いを持たないと、生活行動が乱れてくる。乱れてくる。そして教会のいろんな問題が起こる理由は、一つはそれです。ある人はね、キリストの再臨が近い近い近い、まあ近いと言って熱心なあの伝道者がやってきた、彼らは何も嘘ついたのではないんです。イエス様でさえもすぐに来るとおっしゃったけれども、与えられた使命を一生懸命伝えた。あの柴田英治先生なんかね、もう再臨説教者であったけれども、休ませられた。偽りを説いたのではなかった。彼らは与えられた真理を一生懸命説いて、花婿を愛するあまりに一生懸命なさった。ご実説、その主人は思いがけない日、気がつかない時に帰ってくる。そういう人はよ、愚かな人、悪いしもべたちは時のこと、予言を研究しないから、気がつかないうちに、思いがけない日に突然罠が彼らを捕らえてしまう。目を覚ましている人はね、盗人が来ることわかる。目を覚ましていなければ、突然永遠の運命を決定する事件が彼らにとっては突然起こるんです。けれども思慮深い者たち、賢い者たち、特に定められた終わりの時の予言が、今ファウロー先生たちはじめ100人くらいの予言者たち、予言の研究者たちが世界中で新たな時に関する研究をしている。我々もついていかなければならない。もし時に関するダニエル書黙示録の研究が盛んになされない教会に、セブンスデーアドベンチストの教会であっても、そこに生き続けていると、皆さん思いがけない日、気がつかない時に襲われてしまう。よくよく気をつけなければならない。51節、彼を厳罰に処し、偽善者たちと同じ目に遭わせるであろう。彼はそこで泣き叫んだり、はがみをしたりするであろう。はい。主人の帰りが遅い。強いキリストの再臨近しという、その待望感がなければ生活は乱れていくということです。だんだん世の中の人のようになっていくということを言おうとしているんです。はい、さあ、あの住人の乙女の例え話がありますね。そう、イエス様が話された例え話。五人は良いものであった。そして五人は愚かなものであった。だからね、再臨信徒の中に二つのグループがいるってことがここでもわかる。エレンジホワイトはね、教会に二つのグループがますますここ発展すると書いてるよ。何もこれはね、この思想を教会分裂させるという意味じゃない。泣き陣に来ている人たちだけが生き残る人々と言っていると。そんなバカなこと一度も言ったことはない。教会全体の中で、二つの目に見えないグループが発展していく。一つは、ダニエル書黙示録時に関する予言を研究し、 花婿に会う備えを一生懸命、我ら何をなすべきかという、準備をする人たちと。そして時は伸びた。主人の帰りは遅い。そしてなぜセブンスでアドベンスであるかという理由はわからないで、蝶通貝のように教会に行ったり来たりしている。そしてだんだんだんだん広い道に自分たちも行く。あのね、今は山中、今は浜、今は鉄橋を渡るぞと、見とれて、なんとか、見とれて、え？なんて？あ、見とれて、それと知らずの間に、あんまり認める、見とれてしまうのがあんまり多すぎてね。そして、高速道路から外れてね。そして、街あごは行ったり、いろんなファッション見たり、いろんなエンターテインメントを見たりして、見とれているうちに、再臨信仰を失ってしまう。歴史の今どこにいるか、どんな印が起こっているか、いつ日曜休業令が立つか、いつ主は来られるんだろうか。本当にね、主人を愛するならば、たとえ満州に行って、で、帰りが遅くても、いつも、いつ主人は帰ってくるかな、いつ帰ってくるかな、待ちわびるんです。けれど、見とれてしまうのが多すぎるとね、やがて誘惑に負けて不倫を起こす。このラオデキア教会はね、必ず、もう一回、清められて、覚醒する。イエス様のご生涯にね、二回御焼き嫁がありましたね。ね、御焼き嫁が。我々の教会にも、あと一回、古いと清めがあります。二番目で、我々の教会は、全く清められて、そして、シミもシワもその類のものがなくて、清くて傷のない栄光に、の姿の教会に変えられる。頭の先から足の先に至るまでキリストの義で武装して、彼らは軍隊のように、北朝鮮の軍隊以上に、規律正しく、世界総会が操るんじゃないよ。神ご自身の霊が操ってるかのように、最後の戦いに挑んでいくんです。それはいつ来るか、定められた時に。これ、ダニエル書で勉強していきます。はい、そうね。2ページの4番までやってから、この時間終わりましょう。予言された最後の再臨覚醒運動、黙示録18章の1節2節。黙示録18の1節2節。この後、何の後ですか？この後、黙示録17章の予言が成就してから。この後、私はもう一人の御使いが大いなる権威を持って天から降りてくるのを見た。地は彼の栄光によって明るくされた。彼は力強い声で叫んでいった。倒れた大いなるバビロンは倒れた。そしてそれは悪魔の住むところ、あらゆる汚れた霊の巣窟、またあらゆる汚れた憎むべき鳥の巣窟となった。すべての国民は彼女の姦淫に対する激しい怒りの葡萄酒を飲み、地の王たちは彼女と姦淫を行い、 地上の商人たちは彼女の極度の贅沢によって富を得たからである。これはね、全地を照らす主の栄光で全地を明るくするこの天使、これは運動のことです。運動、これ大いなる叫びと言います。いつ起こるんでしょうか。どこから起こるんでしょうか。これはね、この教会の第二の清めの後です。他から起こってくるのではないです。セブンスデーアドベンチストから起こってくるんですよ。皆さん、ラオデキア教会から。だからこの約束が与えられているから、どんなに今は廃墟してもね、約束を信じて耐え忍ぶんです。待つんです。タイミングが書いてある。この後、17章のね、17章にも書いてあるし、すべての国民が彼女というのは誰ですか。ローマ法王教のブドウ酒を飲んでしまってから、地の王たちも、地上の商人たちも、みんな彼女の贅沢によって富を得る。こういうことになってから、あと、バビロンは倒れた。と発言される。アメリカ合衆国で、憲法が変えられた時に、日曜日をバビロン、ローマ法王教の権威の印である日曜日を法律をもって強要するとき、バビロンは倒れたというメッセージが伝えられる。今は改革派が言うように、大いなる叫びは今なされてない。後の雨も降ってない。いつその約束が成就するかということは、後の雨、大いなる叫び、はっきりとしたことが予言されている。これが混乱しているので、我々おかしくなるんですね。そう。そう。ダニエル書11章の研究でもやりました。11章の44節、4節。東と北からの知らせが、ローマ法王教を驚かせる。怒らせると書いてある。今、セブンスデーアドベンチストの教会に怒ってないよ。ローマ法王教はね、全世界を支配するところまで来る。新世界秩序構築をする。世界政府統一をする。政治も経済も宗教も一つにまとまってローマ法王が君臨する。その時に、真理において、純潔な真理、品性において、純潔な民が現れた時、人間の戒めに従わない者たちが存在しているので、起こるんです。そうすると、最後の戦いがやってくる。このことをね、タイミングのことをしっかり、いつ主の約束が果たされるか、これを学んでいきましょう。黙示録実章にはね、小さい巻物が開かれることが書いてあります。これも二重の適用がありますよ。1840年代に小さな巻物ダニエル書がね、開かれて再臨運動が起こった。それだけではないんだ。世の終わりまでまだ理解されていないところが、もう一回ダニエル書の封じられている一部が最後には解かれる。そして小さい巻物を食べて甘くて苦い経験をするが、もう一回あなた方立ち上がって、そして諸々の王たち民族ね、に述べ伝えようという命令が下る。黙示録実証は2回経験される。その時、東の方から、火の出る方から、神の印を持った、神のに印された民が出現して、全世界の注目の的になる。その時、セブンスアドベンチストは。そしたら、最後の戦いに入るんです。そう、ここまで、この時間やっておきましょう。
します。天のお父様、今山の中で私たちは